こんにちは、出口です。
こんにちは、本山です。リサイズ FM は本山と出口が最近気になっているサービスやデザイントピックスを取り上げてのんびり話すポッドキャストです。よろしくお願いします。
お願いします。
お便りをまた久しぶりにいただいてまして、
はい、
先週かな、先週話した件でサウナと 3D の話ドンピシャです、もっと聞きたいです、頑張ってくださいというすごいお褒めの言葉をいただきましたね
いや、よかったですね。
まあ、サウナはもう去る人多いんですかね、やっぱ年代的にこれを聞いてる
まあ行ってる人は多いから、
うん、
需要あるのかな。サウナ話そうと思えばいくらでも話せますから
まあそんなに嫌いな人は多くないよね、サウナって。
うん、まあでも結構やっぱ初見で行くのってなかなかハードル高いから、
あ
気になってるけど、うん、どうなのみたいな人はちらほら聞きますけどね。
なんかちょっとハードル高いイメージあるよね、ちょっとなんか初見からしたら。
うん、っていうかなんかハードル上げてんじゃないかって感じするけどね、なんか。うん、
まあでもなんか最近の、うん、まあ最近のやつでハードル上がってるのは確かにあるかも、ね、
そう、う
ん、なんかブームでなんかこうねガチサウナ勢みたいな人たち、
うん、そうなんか、まあ、僕もその その一部ではあるんだけど、
うん、なんか
まあでも適当に入ればいいんですけどね、
うん、まあでもなんか若干こう入り方みたいなのあるんじゃないですか、その入り方というか、まあ、そんなルールはないんだけど別に。
いやルールがあるように見えてしまってるのがやっぱハードルが高く感じる原因だと思う。
まあまあ好きなように入れば一番
いい、ね、まあ、適当にきついなと思ったら出て水風呂入ればいいんですよ、ね、で休憩すればいいんですよ。
それでもまあなんかねよくあるじゃないですか、そのどれぐらい入ってればいいのかよくわかんないっていうのあるじゃないですか、最初の頃って。
それで言うと、あ、まあそんな時間我慢する必要はないんですよね、うん、基本的に。
はい、
うん、っていうかまあなんだろうな、僕が入るときも時間じゃなくて心拍を測るんだけど
そうガチサウナ勢はそうなんだよね、うん、
でもそれって要は我慢するわけじゃないんですよ、
はいはい、
なんかこう、まあまあ、ドクドクしてきて、うん、そう
身体的な数値を見てってことだもんね。
そうだから全然辛いと思わないし最近は、
うんうん、そうだね。
まあ、まあ汗がたくさん出たら外出ればいいんですけどね大体
うん、まあまあまあまあまあ、ま
あ、体の基準はなんか、ね、心臓の音が聞こえてくることあるじゃないですか、ドクドクって、
うん、
それですね基準は。
うん、いや僕もだから、まあ、僕はそんなに頻度は多くないけど、
うん、
こうね、一応心拍を見たりするんだけど、僕の場合こう悩みとして心拍が上がりづらいっていう、こう悩みがあるので、
言ってましたね、
ちょっとよくわかんないんですよね。だからその、うん、測ってもなんかここまで上げたいなっていうところまでなかなか上がんないみたいな
言ってました、ね、だから
ずっと入り続けるみたいな感じになっちゃってさ、それはそれで違うなみたいな。
まあね、現実的に耐えられる時間っていうのがあるからね。
そう、まあ、必ずしもね心拍だけじゃないと思うしね、なんかずっと入り続けてこう脱水症状みたいになっちゃったらよくないし、
うん、そう、まあ、基本はバクバクしてきたら出ればよいっていう感じですね。
うん、まあ、でもなんか先週ブレンダーの話もしたじゃないですか、
うん、
で、まあ、ブレンダーの時もなんかそういう話したけど、やっぱりなんかこう作る側に回らないとわからないこといっぱいあるなってまた最近ちょっと思ってて、
うん、
いやなんか、まあ、最近ずっとボードゲームをオリジナルのボードゲームをちょっと作るっていうのやってるんですけど、
うん、
ボードゲーム作るってなったら、まあ、単純にゲームを考えるっていうことだけじゃなくて、もういろいろその作らなきゃいけないわけですよ、
うん、
やっぱり、
うん、
そのなんか、まあ、例えばカードとかもそうなんだけど、それだけじゃなくてやっぱりこうねパッケージとかその説明書みたいな、
うん、
でもなんかこんな風に作ってんだっていうのはやっぱりこう作る側になるとなんかやっぱり分かることっていっぱいあって、
うん、
それはやっぱ作る側にならないと分かんないっていうか、見てるようでやっぱ見てないんだなみたいな、
うん、
いっぱいありますよね、やっぱそういうのって。
ありますね。僕もやっぱサウナ作ってからサウナの見るところが変わりました
そうだよね、
そういう意味ではうん、
いやもうでも大変ですよやっぱり。それでなんか意外とこれ 作るの大変なんだなみたいな、なんか
まあ納期とロットの戦いですよ、そういうのって
まあまあまあ、まあ、いや意外と説明書作るの大変なんだなみたいな、
ああそういうのね、
そうそうそうそうそうそう、ゲームはやっぱ楽しいっていうのもあるからさ、作ってんのが、
うん、
まあ、だからこうある程度ね苦しくても乗り越えられたりするけど、こう説明書ってもうなんかさ、だんだんだんだんこう苦になっていくみたいなさ、なんか楽しくないわけじゃないんだけど、なんかでもちょっとやっぱりゲーム作ってるのとはまたちょっと違う楽しみ方みたいなのがあるからさ、
はいはいはい、確かに、
いや大変だなと思って、
ああそれ大変ですね、
うん、
まあ確かにドリンク、あ、リンダ作ってる時も、まあ、僕は直接やってなかったけど、やっぱその裏側のラベル作るのとか、
うん、
やっぱクラミさん大変そうだったしな、その成分表記とか、
はいはいはい、
でそこ法律とかも絡んでくるし、
あそうだね、
うん、でかといってなんかその法律的に全部載せなきゃいけないものを載せたらデザイン的にどうなんだみたいなところとの、
うん、
こうバランス、
まあまあまあまあ、
取るのが大変そうだったりしましたね。
やっぱ作る側に回らないと分かんないことが多いんだなっていうふうに感じる毎日ですね、
うん、
最近は
まあ何でもそうっすね、
うん、
料理でもそうだし、
そうだね、
でもうできそうなんですか。
いや一応 あと説明書ですよね、今頑張ってだから説明書作ってんで、
うん、
説明書できればまあもううん、これでいこうかなっていう感じにはなってきてるけど、ね、
じゃあもうゲーム自体は大体完成みたいな、
うん、そうだね、うん、ゲーム自体は一応もうできてんだけど、
うん、
まあいろいろデータを揃えてるって感じですね。
なるほど。で一般で買えるようになるのはいつでしたっけ。
うん、まだちょっとね具体的な予定は、まあ、だいぶ先のその、まあ、イベントがいくつかあるんで、
うん、
そのイベントで販売するってっていうのぐらいまでしか考えてないんで、
うんうん、
まあまあその辺はおいおいちょっとずつ発表というかね、まあリリースできればいいかなと思ってますけどね、うん、
じゃあまたそのうちポッドキャストで
、うん、ポッドキャストで話すかどうか分かんないけど
話すでしょ、はい、絶対
話すのかな
絶対話すでしょ。
まあまあまあでもね、まず最初なんでね結構、うん、まあまずいろいろそのやってみて、まあ、さっき言ったようにさ説明書作るのは大変とかさ、そういうのもやってみないと分かんないかなっていうやつをまずこう作っていってる感じなんで、
うん、
ちょっとねまたって言ってもまず今回のやつなんだけど、
うん、
その次もっていう感じで結構長期的にやっていこうかなと思ってるので、
うんうん、
この活動は、
うん、
なのでなんか長い目線で見てもらえればっていう思ってます
なるほど、楽しみにしてます。じゃあ今日の本題は、まあ、ちょっと今日も 本の紹介をしようかなと思うんですけど、うん、まあ、今日ちょっと2冊あるんですよ。で今日はバージル・アブローって知ってます？
バージル・アブロー、
バージル・アブローっていうファッションデザイナーについての話をしようかなと思うんですけど、
うん、知らないな、
まあ、今回一つ目が複雑なタイトルをここにっていうやつで、もう一個がダイアローグっていう、まあそれぞれバージル・アブローの本なんですけど、うん、まあ、なんか僕もファッションそんなめっちゃ興味あるわけじゃないし名前知らなかったんですけど、まあなんかなぜか最近全然直接つながりのない2人からあのこの本面白いよっていうふうに勧められて、うん、でまあ基本ちょっと僕勧められたらとりあえず読んでみるってことをしてるんで、じゃあちょっと読んでみるかっつって買ってみたら面白かったんで紹介しようかなという感じなんですけど、まあまず一つ目のその複雑なタイトルをここにっていう本が、これがハーバードのデザインスクールでこのバージル・アブローっていう人が2019年に講義したものをそのまま文字起こししたっていうやつで、まあまるっと YouTube でも見れるんですけど、
はいはい、
うん、まあ、そういう本で、でもう一個ダイアローグっていうのはなんかバージル・アブローがいろんな著名人との、まあ、インタビュー形式での対話をしているものを時系列に編集したものっていう本で、まあ、これは去年の7月ぐらいに出た本なんですよね。まあ、なんでどっちもなんかこうバージル・アブロー自身が自分で書いてる説明的な本っていうことじゃなくて、まあ、あくまでなんかいろんな場での対話をこう切り取ったような感じの本なんで、うん、まあ、なんか結構こう読んだだけだとあんまりこう 何のことか分かんなかったりするから、まあ、その辺をいろいろこういうファッション的な文脈をまあ調べながら補完して話そうかなと思うんですけど、まあ、ちょっと僕もファッションめっちゃ詳しいわけじゃないので、ちょっと間違ってたらすいませんっていうような感じですと。で、まあ、ヴァージル・アブロってどういう人なのかっていう話なんですけど、まあ、なんかいろんなことやってる人で、まあ、一般的にはファッションデザイナーでありクリエイティブディレクターみたいな人なんですけど、うんうん、でもなんか実際アウトプットとしては、まあ、服だけじゃなくて、まあ、インテリアとか、まあ、物理プロダクト作ったりとか、まあ、あとはグラフィックやってたりとか、まあ、いろいろ多彩な仕事をしてたり、まあ、あと DJ としてもなんか活動してたりとか、まあ、本当に多彩な人ですね。まあ、自分自身ファッションブランドのオフホワイトっていうブランドをやってて、まあ、もしかしたら名前聞いたことあるかもしれないですけど、うん、で後年はあのルイ・ヴィトン のクリエイティブディレクターを務めた人ですね。2021年に癌で亡くなってしまう、41歳で亡くなってしまうっていうような、うん、まあ、人なんですけど、で、まあ、概要はそんな感じなんですけど、バックグラウンドとしては1980年生まれなんですよね。まあ、だから僕らとそこまで年は離れてないっていうような、うん、まあ、結構本山さんとは近いと思うんですけど、まあ、ほぼ同世代みたいな人で、で元々ルーツはガーナにあって、まあ、ガーナからのお母さんとお父さんがアメリカに移住してきた移民2世みたいな人なんですよね、はいはい、だから生まれた育ちはアメリカなんですけど、まあ、ルーツはガーナにあると。でその上で、まあ、結構ストリートカルチャーで育ってきた人で、まあ、だから、まあ、今も、あ、今っていうかファッション業界で活躍してる中でも、まあ、DJ ずっと続けてたりとか、まあ、あとはヒップホップとかスケボーとかそういう文化にすごい慣れ親しんできた人っていう感じで、うん、自分で服を作るっていうことをやってるんだけど、そのオフホワイトっていうブランドとか、まあ、ヴィトンでもそうだけどやってるんだけど、なんか服を作るっていうよりはエディットするっていうことをよく、まあ、その本の中でも結構言ってる人で、うん、まあ、なんかヒップホップって結構サンプリングする文化ってあるじゃないですか、はいはいはい、その他の曲からあの一部を取ってきて自分の曲の一部に使うとか、うん、まあ、いろんなサンプリングを複数混ぜて一つの曲にするとか、まあ、そういう文化でまあ育ってきたから、まあ、そういう文化を下敷きに、まあ、そのファッションのデザインをやってるっていうような人ですね、大雑把に言うと。でこのアフリカ系の黒人であることっていうのと、まあ、結構ストリートカルチャーに触れたってことが、まあ、結構ヴァージル・アブローのアウトプットにすごい関わってるところではあって、まあ、それは後から話しますと。で、あ、そうそう、もともとファッションの人なんだけど、もともと大学ではエンジニアリング、その、あ、土木、あの物理世界のエンジニアリング、うんうん、ソフトウェアじゃなくてね、はいはい、うん、を学んでて、でその後大学院でイリノイ工科大学で建築を学ぶっていう人で、まあ、そういう、まあ、広い意味でのデザイン課題解決的な、まあ、考え方でファッションとかアートとかの領域で活動するっていうような人なんですよね。だからもうファッションは完全に独学で身につけていったっていうような感じの人なんですよね、うん、だからなんか結構アブロ自身はなんか結構かなりアート的な考えをする人なんですけど、まあ、その自分のアート的な考えを実践する領域としてファッションを選んでるっていうようなことを言ってて、でそのファッションの領域の中で建築とかエンジニアリング的な考え方を使っているみたいな人で、まあ、結構こうなんでしょうね、そのまあ結構このところこのポッドキャストでアートとかデザインとかっていう話をしてるけど、まあ、その2つの両輪を結構あの活用して活動してるっていうような人で、まあ、そういっても結構面白いバックグラウンドを持った人なんですよね。でまあ、そういう感じで大学は結構エンジニアリングとか土木とか建築とかやってたんですけど、まあ、大学経歴としてはその大学の卒業後にあのカニエ・ウェストっていうラッパー、まあ、カニエ・ウェストもいろんなことやってるんですけど、うん、まあ、主にラッパーとかまあヒップホップの人の、まあ、クリエイティブ周り全般をまあリードするみたいな立場のことをずっとやってた人で、まあ、だからその中でそのカニエ・ウェスト関連のグラフィックデザインとか、まあ、あとはカニエがそのファッション系の領域にも進出したりとかもしてたから、そういうファッションアイテムのデザインとかをまあやってきたような人なんですよね、うん、でその中で2012年にパイレックスビジョンっていう、まあ、ヴァージル・アブローの初期のプロジェクトをまあ立ち上げるんですけど、まあ、これが結構物議を醸して、なんかこの時バージル・アブローがやったのがそのチャンピオンとかラルフローレンとか、まあ、そういうストリート系の文化でまあ親しみがあるような、まあ、既製品の服、うん、パーカーとかトレーナーとかを、はいはい、まあ、40ドルとかでまあ仕入れてくるらしいんですよ、古着としてね、うん、でそこに 勝手にシルクスクリーンでプリントを加えてそれを500ドルで売るっていうようなことをしてたらしいんですよね、はいはいはいはい、でなんかその時にプリントしてたのがなんかカラバッチョっていうなんか1600年代のイタリアの画家がいるらしいんですけど、うん、なんかそのカラバッチョのアートから作品からなんか結構バージル・アブロー自身がアートに興味を持ったらしくて、でそれをこうストリート文化に入れ込んだらどうなるのかっていうのの、まあ、なんかこうそういう自分自身のさっき言ったエディットするサンプリングするみたいなのの手法の実験としてそのパイレックスビジョンっていうのを始めたらしいですよ。だからファッションブランドを立ち上げたいんだみたいな感じじゃなくて、まあ、結構そういう自分の持ってる考えアート的な考え方とか手法を実験してみようみたいな感じで立ち上げたのが、まあ、そのブランドで、でまあなんかその結構物議を醸したっていうのは、まあ、バージル・アブロ自身はまあ狙い通りみたいなところがあったみたいで、でその後それを畳んで、でその後オフ・ホワイトっていうブランドを立ち上げるっていうような感じなんですけど、でそのオフ・ホワイトっていうのがジャンルとしてはストリート系のブランドで、まあ、割とこうあの値段価格的にはこうラグジュアリー系ラグジュアリーブランドって呼ばれてる、まあ、結構お値段がするような、まあ、ハイブランドの中でもストリートファッションの、まあ、ブランドっていうような感じで、なんかまあ最近のハイブランドって、まあ、そのヴィトンもそうなんだけど、そういうところって結構ストリートファッションをこう取り入れて、うん、あの自分たちのブランドとして出していくっていうのが、まあ、もう今だとまあ当たり前になってるし、まあ、結構なんか最近ってあなんだろうな、そういうストリート系ってのファッションって結構、まあ、流行ってるって言うと結構チープになっちゃうんだけど、なんかそういう感じするじゃないですか、うん、なんていうか、まあ、それこそね、この間のボンディとかも結構アイテムとか見るとストリート系のファッションの感じがするし、うん、まあ、あと、まあ、スプラトゥーンとかもそうっすよね、あのゲームのデザインとして結構ストリートカルチャーが取り入れられてたりとかすると思うんだけど、まあ、そういうストリート系のまあ、割とこうアングラっぽいようなそのカルチャーをメインストリームに持っていくっていうようなことが今だともう当たり前になってきたんだけど、まあそれを当たり前を作ったのがまあある意味バジラブロでありオフ・ホワイトであるっていうような感じ、
うん、
でまあそれを2013年ぐらいにオフ・ホワイトっていうのを立ち上げて、でそっからバジラブロ自身はまあいろんな企業とコラボをしてたんですよね。例えばナイキのエア・ジョーダンとか、まあそういうナイキのスニーカーあるじゃないですか、はい、あのバッシュみたいな、うん、そういうものをバジラブロ自身が再構築してバジラブロとコラボしてエアジョーダンを出すとか、なんかそういうことやったりとか、まあ、あと IKEA ともコラボしていて、そのバジラブロが IKEA の家具をデザインするとか、
うん、
うん、なんかそういうことをやってるんですよね。まあ、例えばその IKEA のコラボの中ではバジラブロが家具をデザイン、あの椅子とかあの棚とかカーペットとかそういったものをデザインしたりとかしていて、まあ、そういう結構コラボ、あとボルビックだったっけなとかそういうメーカーともコラボしてたりとか、まあ、いろんなメーカーとコラボするってことをどんどんやっていったっていう。でその後ルイ・ヴィトンにクリエイティブディレクターとして就任して、まあ、結構こうハイブランドの中で黒人がクリエイティブディレクターを務めるっていうことが、まあ、結構驚きがあることで、結構ルイ・ヴィトンとか、まあ、そういうハイブランドってヨーロッパが中心で、うん、なんかすごく西欧主義的で白人至上主義みたいな感じらしいんですよね。だからその中でアフリカにルーツがあって、かつアメリ西欧じゃないアメリカでから育って、でストリートカルチャーに馴染んできた黒人っていうのが、まあ、抜擢されたっていうこと自体が、まあ、すごい大きい出来事だったっていうみたいですね、うん、なんですけど2021年に41歳で亡くなってしまうっていうような、まあそういうような経歴の人で、なんかまあこう経歴を見てみるとファッションデザイナーとくくっていいのかもちょっとわからないような感じで、そのファッション業界ではまあおそらく10年とかそこらのキャリアなんですけど、まあそれでもうまあそれとは思えないぐらい、まあいろんなこう影響を与えてきた人っていうような経歴ですね。でまあ本の内容に入っていくんですけど、うん、まあ結構バージル・アブロー自身なんかこうデザイン原則みたいなのを結構言語化をめっちゃしてる人で、なんかこうその複雑なタイトルをここにっていう、そのハーバードのデザインスクールの講義でもそうなんですけど、まあその講義がまさにその自分自身のデザイン言語をまあ冒頭に説明してるような講義なんですけど、まあそういうあの言語化っていうのをかなり大切にしているタイプの人で、まあなんか独自の用語とかも結構あって、まあなんか完璧に理解はするのがなかなか難しかったりもするんですけど、まあそういう人で、かつなんか結構リサーチとかも結構丁寧にやるようなタイプの人で、なんかそこのそのさっき言った カラバッチョってイタリア人の画家から影響を受けてますとか、あとなんか後から出てくるんですけどデュシャンっていうあの現代アーティストからも影響を受けてますとか、そういう、まあ、誰それから影響を受けてるとか、このデザインのここの人はこういうリファレンスがあってみたいな、なんかそういうリファレンスも結構膨大に持っていたりとか、あと IKEA のこうコラボをしてインテリア出す時も結構入念にリサーチをしてきたみたいな話があったりとか、そういうような、なんかファッションデザイナーって結構なんかこう偏見としてはなんかこうなんかひらめきでなんかもうセンスだけでやってるみたいな、なんかこうステレオタイプがあると思うんですけど、うん、まあそういう感じじゃなくて、まあ結構なんかまあある意味僕らまあなんか UX とかなんかそういうのにも近いかなっていうような、結構リサーチを綿密にやるようなタイプだから、まあ結果としてそういうデザイン言語がちゃんと言語化できているっていうようなタイプの人なのかなっていうような感じですね。でまあそのデザイン言語の中ではまあ結構いろいろワードとしてあって、まあちょっと今回は抜粋して紹介するんですけど、まあその一つとして大切にされしてたのがまあレディメイドっていう考え方で、でこのレディメイドってのがまあオーダーメイドの対義語ですね。まあ要は既製品、バジラブローはなんかゼロからデザインするってことに欲がないらしいんですよ、
うん、
で基本的にその既製品をいかにまあアレンジを加えてまあ自分の作品に落とし込むかってことをずっとやってる人で、うん、バージラブロ自身が結構影響を受けてきたって言ってる人の一人にマルセル・デュシャンっていう人がいるんですけど、うん、まあこの人が現代アーティストの人で、うん、まあ、この人はなんかそのある時から自分で絵を描いたりとか自分でゼロから作品を作るってことをあえてしなくなった人らしいんですよね。でなんかもうこう晩年にはその既製品の例えばトイレ小便器とかをに自分のサインを加えてこれがアートだっつって出展したりとか、うん、なんかそういうことをしてる人で、あとはなんかモナリザにちょびひげを描いて作品として出すとか、
はいはい
はい、なんかそういうことをしてる人なんですよ。だからなんかこうゼロから何か絵を描いたりとかそういうことをするんじゃなくて、あるものに対して一手間二手間加えて、なんかこうその意味を考えさせるような作品をまあいろいろ作ってる人で、でバジラブローはその、マルセル・デュシャンがなんか自分の弁護士だっていうふうに言ってるんだけど、なんかまあ自分のやってるそのエディットっていう、まあ、ヒップホップでいうまあそのサンプリングみたいな行為をなんかまあある意味正当化するためのまあリファレンスとしてまあデュシャンをまあ結構引用したりするんですよね、うん、でもともとなんかこう、まあ、結構ストリート系のファッションってなんかこう既製品、まあ、それこそそのパイレックスビジョンっていうさっきのオフホワイトの前のプロジェクトでやってたチャンピオンとかラルフローレンとかそういう既製品のパーカーを買ってきて何か一手間プリントするとか、なんかロゴを取り外してみるとか、なんか上下逆さに縫ってみるとか、なんかそういうことを加えるっていうのがまあ結構ストリート系のカルチャーらしくて、だからなんかバージル・アブロ自身はなんかこうアメリカンアパレルとかチャンピオンとかそういう既製品の服がなんかもう自分自身のキャンパスみたいなものとしてまあそういうファッションのデザインをしてるっていうような人らしいですね。っていうような感じで作ってるから、なんか自分の作品がまあパクられても別にいいっていうふうに思ってるらしくて、うん、で実際なんかこうオフホワイトから出したアイテムが後日ザラとか H&M とかそういうファストファッション系のブランドから、うん、明らかにパクってるだろうみたいなものが出たりとかもするらしいんですけど、まあ、でもそれは良いっていうような考え方で、それによってなんか自分の考えてることがまあ一般層に広がる、まあ、結構オフホワイトってまあ高いんで、まあ、その一部の人しか買えないわけですよ。でそれをまあある意味いろんな一般層に広めてくれるのがザラである H&M であるみたいな、だからまあそのパクられること自体は全然構わないみたいなことを思ってるっていうような人で、だ、うん、からまあそういうレディメイド既製品に対して何か加えるっていうことをまあ結構デザインをする中で大事にしてるっていうような人ですね。であとそれに関連してなんか 3% アプローチっていうのも大事にしていて、でこれがなんかまあ既製品の 3% だけを編集するっていうようなことをまあ自分のなんか制約として課してるらしくて、
おうおう 3% って結構少ないですよ。
で、まあ、例えば、まあ、今ちょっと本山さん共有したのが実際バージラブローがナイキとコラボした時のものなんですけど、うん、まあ、それもそのゼロからバージラブローがナイキのために作った靴ですっていうふうに出すんじゃなくて、既製のそのエアジョーダンとかスニーカーをなんか自分で例えばカッターとかで分解して、それをここの あのナイキ あのマークあるじゃないですか、うん、シュイってやつ、まあ、あれスイッシュっていう言うんですけど、まあ、あれの角度をちょっとだけ変えてみようとか、なんかちょっとだけあのエアーっていう引用符をつけた文字列をテキストで加えてみようとか、まあ、ほんのちょっと加えるっていう、その全体の 3% だけ編集するっていうことで、まあ、自分の作品を作るっていうような、
うん、
まあ、アプローチを結構してますよね。なんかこれがまあ結構バージラブル自身はなんかこのものがまあいっぱいありふれた今の時代に、なんかあえてゼロから自分が靴を作る必要があるんじゃないか、ある必要作る必要があるのかっていうような、なんか問いが常にあるらしくて、うん、結構なんかこう新しいものを作るべきなんだろうかみたいなことが結構本の中でもたびたび出てくるんだけど、なんかそういう問いへのまあ自分なりのアプローチとして、まあそのさっきのストリート文化も相まって、その 3% アプローチっていうのを結構やってる人なんですよね。
うん、
で結構なんかデザインのプロセスも面白くて、なんかバージラブル自身はなんかもう全部スマホ上でデザインをしてるらしいんですよ。だからなんか、まあ、例えばそのナイキの靴とかが上がってきたら、ちょっとここのスウィッシュの角度をこれぐらい下げたいとか、なんかシューのターンをこれぐらい角度にしたいとかっていうのを全部なんかスマホに直接なんていうの、簡単なあの書き込みをして、うん、でそれを WhatsApp で送って、まあ、それでデザインを進めるっていうことをやってるらしいんですよね。
あ、なんか、まあ、なんだろう、メモ帳じゃないけど、まあ、ペイントみたいのでシュシュってこう
書
い
て、そうそうそうそう、
ここをちょっとだけ上げたいんだよみたいなのをやるとか、この文字ちょっとこっちに寄せてよみたいな、
うん、
それぐらいのやつでやり取りしてみたいな。
そうそうそう、なんか今ちょっと本山さん見せてる写真に矢印が書いてあったりとかするんですけど、うん、なんかそれ、これは実際バージラブローがそのナイキの靴をデザインする上で指示を出してた様子らしくて、はいはい、うん、だこの左下のやつとか、このスウィッシュ、あのシュッとしたやつの角度をちょっと変えたいんだよみたいなやつなんですけど、うん、まあ、それも普通に写真のように書き込みをしてるだけっていうような感じで、なんかまあこの辺はこういわゆるこうファッションデザイナーって結構自分でスケッチを起こしたりとかなんかしてるようなイメージがあるけど、バージラブロ自身はそういうことはしないらしいですね。
うん、
バージラブロ自身、アブラジルファブロ曰く、なんかこう美観的にこうどうしたらいいのかっていうのはすぐに思い浮かぶから、なんかそこへの近づけるために現状の素材をどう使うかっていうのをこう結構考えてるみたいな話をしてて、なんかまあそういうのが 3% アプローチであり、さっきのレディメイドでもあるっていうような感じ。
まあ、確かに面白いアプローチだねこれも。
うん、
うん、まあ普通にこういいものを作ったらこうなるっていうのがまずあって、それをどうやこう編集したら、まあ、面白くなるとか、なんかより良くなるみたいなのをっていう視点で考えるみたいなとこですよね多分。
うん、だからバージラブル自身は別にゼロからデザインしようと思えばできる人だと思うんですけど、でもあえてそれはしないっていうような、だからもう見た瞬間でもゴールは思い浮かんでるんでしょうね。
うん、まあでもなんか普通にこうちゃんと作ったらこうなるっていうものからちょっと外す感じも多分あると思うんですよ、なんか見てたか、うん、見てる感じ作品とかを。そうそうそう、だからそれがなんか結構絶妙にいい感じなんだろうなっていう印象はあるよね。
そうそうそうそう、まさにそのちょっと外すっていうところで、まあ、それがデザイン言語の一つでもあるんだけど、なんか Figures of Speech or the Quotes って、まあ、比喩と引用みたいなことなんですけど、
うん、
まあ、それを大事にしてるっていう話で、まあ、結構その比喩とか、あと結構インタビューの中でアイロニック、皮肉ってまあ頻繁に言ってるんですけど、その比喩とか皮肉とかそういうのを利用して、そういうユーモアとか感情とかをこう加えるってことを結構大事にしてるらしくて、
うん、
まあ、なんかそれがさっきのデュシャンもそうなんですけど、まあ、なんかモナリザにちょびひげを描いてみるとか小便器にサインを入れるだけとか、なんかそういうちょっとしたなんかこうあの皮肉とか比喩っていうのを加えて、まあ、ちょっと外すみたいなことは大事にしてるっていうのみたいですね。今写真共有した右上の写真とか、あのエアジョーダンのソールにエアってヘルベチカで書いてあるんですよ、うん、で引用符がついてるじゃないですか、うん、でこの引用符が結構バージルのデザインには多用されてて、
ほう、
まあ、エアジョーダンってそもそも、まあ、ナイキのエアってそのスニーカーって、エアソールっていうソールに空気が入ってるっていうことが、うん、まあ、売りだったんです、
はいはい、
だったから、まあ、それがエアーなんですけど、でもそれってまあ透明になってるスニーカー、わかります、そのエアソールの部分が、
はい、知ってます、
うん、それって外から見たら、あ、エア空気が入ってそうってわかるじゃないですか、
うん、
でもこのエアジョーダンってその透明じゃないから、エアジョーダンって言ってるんだけど本当にエアなのかっていうのはわからないわけなんですよ、
うん、
なんですけど、そこに引用符つけたエアー ていう文字を加えることによってなんでだろうっていうふうに思わすってことがなんかこのデザインの意図らしくて、
うん、なるほどね。
でなんかバージル・アブローの用語で言うとエートスを強調するっていうふうに言ってるんだけど、なんかそのエートスっていうのが、まあ、ギリシャ語でなんか特徴とか習慣っていうらしいんですけど、
うん、
まあ、要はそのエアジョーダンであればエアがなんか関連してんだなっていうようななんかこう共通理解というか特徴みたいのがあると思うんですけど、まあ、それを強調するためにこの引用符つけた、うん、ダブルコーテーションつけたエアーっていう文字を加えるっていうことをやってることによってエアジョーダン自身が持っている特徴をさらに強調するっていうことをやっているらしいですね。
うん、
だから結構なんかオフホワイトの服とかには結構そういうのが多くて、例えばメンズの服にウーマンっていう引用符をつけたあの文字を入れてみるとか、
はいはい
はい、うん、あとイケアと作ったマットにはあの普通に玄関に引くようなマットなんですけど、そこにキープオフ、まあ、立ち入るなっていうような文字を加えてみたりとか、
うん、
なんかそういう引用符にあの全部大文字で何かワードを一個加えて、それによってなんでだろうと思わすっていうような、まあ、それが皮肉になってたりとか比喩になってたりとかするんですけど、まあ、それによってなんかある種の感情を生み出すってことをまあ狙ってやってるらしいんですよね。であとこのエアとかその引用符に入る文字列全部ヘルベチカらしいんですよ。
はいはい。
でこのヘルベチカにもなんかめっちゃこだわりがあるみたいで、
うん、
なんかヘルベチカってまあそのヒューマニストフォントとかいうんだっけの真逆として、なんかこう結構人間味のない無味無臭なフォントじゃないですか、
うん、そうだね、
うん、だからまあそういうのを利用することによって、まあ、国とか文化の違いを超えやすいし、なんかその引用符っていうのを多用するのもそのインスタグラムとかで自分の作品をこう表現するときにテキストで、まあ、引用符だったら当然文字列として打てるから、その引用符を多用することによってその引用符がイコールオフホワイトであるみたいな、バージラブローであるみたいなことが実現できる、まあ、ある意味ブランドの表現としてなんかこう汎用性があるから、
はいはい、
まあ、引用符を使ってるっていうことらしいんですよね。
あ、結構あれだよね、うん、ちょっと話違うかもしれないけど、最近のブランディングそういうの多いですよね。その、
そうそうそう、
テキストとして表現できるそのものにすることによって、うん、その SNS とかで広まりやすくするっていう
の
考え方結構多いですよね。
ですね。だからそれをまあ2012年とかそこらからまあずっとやってきたっていう感じ。
うん、
でなんか同様になんかオフホワイトの中でスラッシュも結構多用されるらしいんですけど、表現としてね、
はいはい、
それも結構、まあ、スラッシュっていうのは結構文化どこに行っても同じような意味合いだからスラッシュを多用するとか、
うん、
あとオフホワイトのロゴがあるんですけど、それもなんか交通の標識から取ってきたりとか、
はいはいはい、
なんかそういうなんていうか文化とか国とか人種とかっていうのを超えた上でも通用するっていうことを結構大事にしてるみたいですね。
うん、
だからそれも結構面白いなと思って。
なるほどね。
うん、なんかバージラブル自身はなんかポストタンブラー世代だっていうふうに言ってて、だから自分自身もタンブラーをずっとやってたんですけど、
はいはい、
うん、まあなんかちょうど僕らと同じ世代だからまだなんとなくわかると思うんですけど、うん、なんかその、まあ、タンブラーも結構なんていうんですか、そのもともとあれってその誰かが流した画像をリブログしたり、
うん、そうそうだね、
リブログでいいんだっけ、
リブログだった気がする
だっけ、
自信なかったけど、うん、リブログであった気がする。
そうそう、あ、なってますよね、
リブログ。懐かしいね、なんか、
うん、結構、まあ、ある意味あれもヒップホップでいうそのサンプリングですよね、文化としては、う
ん、まあ、だからなんか
サービスですよね。
普通にみんなオリジナルで書いてる人もいるけど、なんかそれをこうスクラップ的に集めてなんかこう表現してる人っていうのも結構いたからね、そのリブログによって。
だ結構バージラブローの結構思想を体現するサービスといえば、まあタンブラーみたいな感じらしくて、
ね、
そうやってインターネットに流通してるものをみんながこうリブログとかして自分自身を表現するっていうこと、あ、まあ、それが結構さっきのレディメイドであったり、そういうことにも通じていて、だから結構なんかこうポストタンブラー世代だみたいなワードが結構出てくるんですよ。
はいはいはいはい。
だから自分自身の作品もある意味そのインターネットミーム的な発想が結構強くて、そういう、うん、まあなんか結構話題性を作るみたいなところ。だからそのさっきの冒頭で話したパイレックスビジョンが結構物議を醸したみたいな、もう結構それ意図通りっていうのはそういうところから来てて、
うん、
自分のやってることが話題になるかとか、なんかそういうマーケティング系的な視点が結構強いよ、
なるほど、
デザイナーなんですよね。なんか改めてさっきそのバージラブローの、まあ、当然今はもう更新されてないんですけど、タンブラー見てみると結構2010年代からずっと更新されてて面白かったですね。
うん、
そう、あとなんか本当にヘルベチカにはこだわりがあるみたいで、なんか自分が手書きで なんかサイン書いた時もヘルベチカを再現できるように練習してたみたいな逸話があったりとか、その手書きでヘルベチカを再現できるように練習してたみたいな話があったりとか、
なるほど。
あとなんか結構ヘルベチカも皮肉、さっき言ったアイロニックらしくて、なんかこうなんかその黒人であるってことは、まあやっぱ結構いろいろ言われてきたらしいんですよね、
うん、
なんかそのファッション業界の中で、まあ、例えばその黒人は正しいフォントが選べないからヘルベチカなんて使ってんだみたいなことを言われたりとかもしたんですけど、まあ、なんかそれをヘルベチカっていうのは、まあ、を使い続けるのはある意味それへの皮肉でもあるみたいな話をしてて、まあ、なんかヘルベチカってなんかこう、まあ、バージラボロ自身も言ってるんですけど、そのベルリン在住の丸眼鏡かけた細身の若者みたいのをイメージするじゃんみたいなことを言ってて、
うん、
でそれをバージラボロって190センチあるような黒人の DJ が使うっていう、それ自体がまあ面白いんだみたいなことを言ってたりとかして、うんうん、誰かが何か言われてることに対する皮肉だとか、なんかユーモアだとかみたいなのを結構こう大事にしてるって表現の一つとして、まあ、ヘルベチカにこだわりがあるっていうことみたいですね、
うん、
だからそういうのも結構面白いなと思って、あとはワークインプログレスの精神を大事にするみたいな話もあったりとかして、まあ、バージラブロ自身こういろんなことをやってて、でしかもその、まあ、めちゃくちゃ並列していろんな案件をやってるらしいんですよね、10個とか20個とか、うん、でそれを全部 WhatsApp で仕事、さっき話した WhatsApp で指示してデザインしてみたいなことでやってるらしいんですけど、なんかまあとにかくそういう完璧主義を目指さず、なんかこういろんなことをやってみるってことは、まあなんか精神安定も保たれるから、その方があのそれを大事にしてるみたいな話をしてて、なんかまあ逆に言えばそのファッション業界で良しとされているなんかその一つのものを作り上げるみたいな、そういう直線的な仕事は自分にとってはしんどいみたいな話をしてたりとか、あとなんかジグザグのアプローチみたいな話をしてるんだけど、なんかあることをやってる時にあえて逆のことをやってみると、なんか新しい場所が、世界が見えてくるよねみたいな話とか、
はいはい、
うん、あとなんかこうその靴とかをデザインしてるときも、なんかフォトショップのレイヤーを適当に動かしてたら、あ、なんかこれいいじゃんと思って実際採用したことがあるみたいな話をしてたり、なんかまあそういうプロトタイピングみたいな話ですよね、僕らで言えば、
うんうん、
そういうような精神を持って、まあデザイン、ファッションのアイテムもデザインしてるみたいな話をしてたり、 あとやっぱそのさっきも話した今それが本当に必要なのかみたいなのはなんか結構たびたび出てきてて、まあ、それもこうデザインする上で大事してる
ほう
らしくて、 IKEA とコラボした中で、まあ、椅子を作ったりとかもしてるんですよね、
うん、
まあ、その椅子を作るにあたって、まあ、なんで今あえて椅子を自分が作る必要があるのかっていうのを結構自問自答してたらしくて、その、まあ、椅子って結構なんでしょうね、その北欧家具の椅子とかってなんかもともとこう今ではもう一個のブランドとして高級なものだったりするけど、もともとはその普及品としてデザインされたものって結構あるじゃないですか、椅子って、うん、もともと学校とか病院とかで使われる用途でデザインされたものが、まあ、まあ時を経てあの値段が上がってきて高級品になってしまったみたいなっていうようなものがある中で、今あえて自分が IKEA とコラボして椅子を作るってことがどうなんだってのをなんか結構考えてたらしくて、
うん、
でその上でなんか結構リサーチをしたらしいんですよね。なんかまず一つがなんかアートの作品を、まあ、家の中に大量に持ってるような、まあ、資産家とかそういう人をの家を訪問しまくって、まあ、そういう人がどういうあの家で生活してるのかっていうのをリサーチしたっていうのも言ってて、
うん、
でもう一つが逆に現代の学生っていうのはまあどういうような生活をしてるのかっていうのを結構こうあの各地で調査したっていう話をしてて、でその中でその結構学生とか、まあ IKEA を買う人っていうのはその大衆的な一般的な人だから、まあそういう人たちが抱えてる問題っていうのはやっぱまあ収納がないとか、なんかそういう現実的な問題があると、うん、でその中でいかに付加価値をつけるかっていうところで、じゃあ付加価値って何なんだっけっていうところで、じゃあちょっとでもそのアートみたいなものへの親しみをこうバージラブロの作る椅子の中で持ってもらいたいっていう中で、椅子を単に作るだけじゃなくてちょっとしたこうアートの要素も加えてみる、まあ、それによってなんかこう単に座るって機能を満たすだけじゃなくて、まあ、ちょっとなんか日常が楽しくなったりとか感情が揺さぶられたりとかするっていうのをまあ狙ってまあやるっていうことにしたみたいな話があって、
うん、
で実際なんかあのバージラブローの IKEA のコラボのやつを見ると、普通の椅子に見えるんだけど、なんかドアのストッパーみたいなのが、うん、椅子の足についてたりとか、
はいはい、
うん、なんかまあこれもなんか ちょっと僕は完璧に理解しきれなかったんだけど、バジラブロ的にはそのドアのストッパーというものが、なんかこう本来自由であるものをさ、ストップするなんか発明だみたいなことがあるらしく、なんかまあそういう狙いがあって、まあ、椅子に落とし込んだみたいな話があったりとか、あとなんだっけ、なんかね、透明のガラス張りの、棚みたいなのを作ってるんですけど、
うん、
なんかそれはなんかまあそこに靴とか、まあ、そういう自分の好きなアイテムを飾ってほしいみたいな狙いで作ってるらしいんですけど、まあ、それはなんか大量に物がある中でなんか自分の気に入ったものをまああえて思い出すきっかけを作るみたいな、うん、まあ、意図でそういう棚を作ったりとか、まあ、なんかそういうことをしてて、まあ、でも IKEA だからまあ比較的お手頃の価格で、結構限定品、そういうデザイナーとのコラボ品って結構限定品としてなんかまあ値段がつり上がったりとかしそうなんだけど、まあ、なるべくこう数も増やして、まあ、手の届きやすい価格でっていうことをまあやってたらしいですね。っていうような感じで、まあ、さっき のナイキの靴の時もそうなんですけど、まあ、なんか本当になんかなんで自分が今靴を作るんだとか、なんで自分が今椅子を作るんだみたいなことをこう常に問いをしてるっていうような、
うん、
まあ、もう一個のダイアログっていう本の中であった話なんだけど、トロイの木馬戦略っていうのを結構いろんな場所で口にしてて、
ほう、
でこれが、まあ、トロイの木馬ってなんかギリシャだっけ、古代の、まあ、ウイルスとかでもあるけど、トロイの木馬ウイルスって、
うん、はい、
ギリシャ神話か、なんか戦争の時に木馬をこうあえて戦地に送り込んで、うん、その木馬に見えるおもちゃに見えるものの中からなんか戦士が出てくるみたいなことで、なんかまあ一見おもちゃに見えるんだけど、その中から、まあ、まあ要は相手の敵地にいかに送り込むかみたいな話だと思うんですけど、うん、まあ、その戦略を取ってるみたいなことを口々に言ってて、で、まあ、そもそも、まあ、冒頭にもちょっと話したんだけど、アフリカにルーツがある黒人のアメリカ人がファッションをやるってことが、まあ、めちゃくちゃ難しかったらしいんですよね、その、うん、まあ、2010年、まあ、ちょっと10年ぐらい前でもそうだったみたいなんですよ。で、まあ、そのルイ・ヴィトンとか、まあ、シャネルとか、まあ、僕らがパッと思い浮かぶようなそういうハイブランドって、まあ、どれもやっぱ西欧が中心なんですよね、まあ、パリとかねが中心だったりするから、なんかその西欧で、でバージル自身はバージラブロ自身はそのパーカーとかトレーナーとかそういうストリートファッションをやってたから、まあ、それをそういうハイブランドラグジュアリーな世界に持ち込むだけでなんかファッションを汚すなみたいな感じで結構拒絶をずっとされてきたらしいんですよね、
うん、
でもそこに対してなんかこう、いやそうなんだからハイブランドはクソなんだみたいな感じで拒絶するんじゃなくて、いかにその中で入り込んで、そのハイブランドの中心地に入り込んで、そのそういう文化西欧主義とかそういう黒人白人至上主義みたいなのを変えられるかっていうのをこういかに中に入り込んでから変えるかみたいなことを結構こう考えてたみたいで、で、まあ、その中の一つとしてヘイローを使うっていう言葉が出てくるんだけど、まあ、ヘイローってのが日本語訳されると意向、
うん、
まあ、威厳とか意向とかなんかそういう言葉で訳されてたんだけど、まあ、要は IKEA とかナイキとかそういういろんな会社とコラボしてたのは、やっぱ IKEA だったら IKEA のこうブランドだったり、ナイキだったらナイキのブランド、ナイキのブランドパワーみたいなのがあると思うんですけど、まあ、そういうのをいかに利用するかみたいなことを結構考えてたみたいなんですよね、
うん、
でそれによってなんかこう自分自身の作品の広まりやすさをこうよりブーストしたりとか、あるいは自分自身のこう信頼性を担保したりとか、うん、そういう中でその自分自身が上り詰めていく手段としてそのヘイローを使うみたいなことを言ってて、まあ、その結果としてまあ狙い通りルイ・ヴィトンのディレクターになったんですけど、やっぱ黒人のアメリカ人がやるっていう中での難しさ、そのファッションを汚すなみたいなこと言われたりとか、アメリカ人である自分が何かを発表するとやっぱなんかこういぶかしんで見られるみたいなことがよくあったらしいんですよね。そのさっきのヘルベチカだったら、いやそんなフォントの選び方は分かってないんじゃないかみたいなことを言われたりとか、そういうことをしてきたからこそリファレンスとかリサーチとかをなんか丁寧にやって言語化して、これはこういうこうこうこういう手があるからこうなんだみたいなことを言えるようにしてきたみたいな、
うん、
だからなんか結構アイデアは急に降ってこないみたいなことをずっと言ってて、だからなんかこうこの本の中だとなんかこう白人デザイナーのこう発表とか聞いてるとふと思い浮かんだみたいなことを言うけど、それは自分としては笑えてくるみたいなことを言ってて、やっぱバージル自身がそうやって言うといやいやって言われるんだけど、言われるからこそだからまあそういうリファレンスとかリサーチとかを重視してきたっていうような、
うん、
うん、だからまあそういう まあそこまでやらないぐらい、やらないといけないぐらい、まあなんかこう、向かい風が厳しかったっていうような感じらしいですね。まあでもそんな中でもやっぱりこう、さっきのトロイの木馬戦略みたいな感じで、反発するんじゃなくて、いかにコミュニティの中に入り込むかってことを考えてきている人で、来てた人で、でまあそれがうまくこう、なんていうかこう、集大成というか成功した例として言われているのが、なんかルイ・ヴィトンでのクリエイティブディレクターになった最初のショーっていうのが2019年にあったらしくて、でその時の、まあ、YouTube にも動画が上がってるんですけど、まあ、ちょっと軽く再生してもらえるだけで分かるんですけど、うん、なんかめちゃくちゃ長いランウェイになっ、まあ、ランウェイっていうあのモデルの人が歩く道が、はいはい、あのこれパリでやってるんですけど、パリの屋外に作られてて、でめちゃめちゃ長いんですよね、ランウェイが。で例えばそれもなんかこう普通のショーとかだとランウェイが短いから、その見に来る人のは結構なんですか、その序列が発生していて、1列目ランウェイのすぐ近くで見れる人は重要な人、2列目は次に重要な人みたいな、どうしてもその観客に序列が発生すると、
うん、
なんだけど、そのランウェイをめちゃめちゃ長くすることによって、まあ、誰もが一番最前列でそのショーを見れるようなことをしたいみたいな狙いがあったりとか、まあ、あとそのショーに招待するのをそのファッション関係者だけじゃなくて、そのファッションを学んでる学生とか、あとルイ・ヴィトンの製造スタッフ自身も招待して、普通その学生とかだとショー見に行けないし、あとまあ製造スタッフも自分たちがヴィトンの服とかを作ってるんだけど、自分たちはショーにはショーを見ることができなかったりとかするんだけど、まあ、そういう人たちをまあ招待するために、そういう長いランウェイで、まあ、そういう普段はショーに参加できない人もあえて招待してみたりとか、
うん、
まあ、あとは各大陸から、まあ、黒人だけじゃなくて、まあ、アジア人もそうなんだけど、各大陸からモデルを採用したりとか、なんかまあそういうことをいろいろやって、なんかそのいかにこう自分の考えてる、まあ、インクルージョンとかダイバーシティみたいな考え方、まあ、逆にこう自分がこうそれとは真逆のことをされてきたわけなんだけど、まあ、それをこう単に反発してするんじゃなくて、まあ、あえてこうルイ・ヴィトンのクリエイティブディレクターまで上り詰めた上で、そのインクルージョンとダイバーシティみたいなのを自分で表現するってことをこう実際この2019年のショーでやったりとかしてるんですよね、うんうん、そうっていうような、なんかまあそのそれをまあトロイの木馬っていうふうに言ってるんですけ ど、ね、バージラブロー自身は、うん、なんかある意味こう引用とか比喩とか皮肉アイロニックみたいなのをやっぱその単にこういやいやダイバーシティでインクルージョンでみたいなこと言うだけだとやっぱ反発を生んでしまったりとかするけど、まあそれをまああえてこうユーモアを加えて伝える、インターネットミーム的にこう流出させることによって自分の思想を伝えていくっていうことも、まあ、ある意味トロイの木馬をやってるっていうような感じだと思うんですよね、
うん、
っていう、まあ、人で、まあ、なかなかこういろいろ作品だけを見るとなんでエアジョーダンにエアって入れてんのとかなんかこう分かんなかったり、えとか思っちゃったり、あるいはさっき あの冒頭のパイレックスビジョンの話とか、そのチャンピオンとか既製品の服に40ドルで仕入れてシルクスクリーンでプリントして500ドルで売るとか、いやそれ大丈夫なのとか思っちゃうんだけど、まあなんかそういうことをやってる上では、まあこういう、まあ、今話したようなトロイの木馬だとかヘイローを使うとか、まあなんかそういうようなこう思想があって、まあなんか本当にこうなんていうか思想にすごく一貫性がある、思想とこう自分の育ててきたカルチャーとかバックグラウンドに、まあ、すごく一貫性がある人で、
うん、
それが、まあ、まあファッションのアイテムとしてもすごくかっこいいと思うし、そういうのに集約されてるっていうので、まあなんかすごい面白い人だなっていうふうに思いましたね。
なるほどね。
まあただなんか結構残念なことに、結構後年はなんかそういう、まあ、このダイアログって本の中の最後の方には結構なんていうかな暗いトーンで書いてある章があるんですけど、うん、なんかこう後年はやっぱそれだけこうダイバーシティとかインクルージョンとかそういうのをいかにこう体現するかってことを考える、まあ、それもこう西洋コミュニティの中心地に乗り込んでやるってことを考えた結果やってきたんだけど、やっぱ黒人からしてみるとバージラブロは黒人っぽくないって言われるらしいんですよね。まあ、それはなんかこうアメリカので育ってきてるっていうのもあるし、結構こう西洋カルチャー、まああのなんですかね、結構こう頭のいい人たちと絡んでるってこともあったりとかして、なんか黒人からしてみると黒人っぽくないっていうような批判が結構されて、
そのもともとのルーツの方から批判されてたってことね。
お前は結局アメリカ育ちじゃねえかみたいな、はいはいはいはい、アメリカの結構なんていうんですか、その高学歴な まあ、イリノイ工科大学とかそういうとこ入れるような人なので、うん、そういうところの人なんじゃないのみたいなこと言われることがあったらしくて、あるらしくて、まあ、ブラック・ライブズ・マター運動とかもあったじゃないですか、うん、そういうのは、はいはい、うん、でそういうところでも結構こうバージラブロ自身はそのトロイの奥歯みたいな戦略みたいな話があるから、そうこの表立って何かを主張するとか反発するとかしないわけなんですよ。だ結構こうアイロニックとか、うん、そのユーモアとか大事にしてるから、表立って発信しないんだけどそれはどうなんだみたいなことを言われたりとか、その同じ黒人コミュニティからね言われたりとか、まあ、あとはなんかこうバージラブロ自身も言ってるんだけど、ルイ・ヴィトンのクリエイティブディレクターみたいな、ある意味強者になってしまったところのところから転落するのが結構望まれているみたいなことを言ってて、だ昔はこう黒人で苦労してたから、弱者だったからこそみんなが助けてくれたんだけど、今となっては転落だけを望まれてるんだみたいなことを言ってたりとか、うん、なんかまあそういうような批判にこう苦しんで、でまあもう本当はもう黙ってたいんだよねみたいなことを言ってたりとか、うん、する人なんですよね。
なるほどね。
でその中でもやっぱその中でも言ってるのが、やっぱ後世に残したいのはなんかそういうメインストリームっていう考え方を変えるロジックを俺は残したいんだみたいなことを言ってて、自分のこうまあなんか作ったものがまあ別にパクられてもいいっていうようなことを言ってる人なんで、だからなんかこう作品そのものっていうよりなんかその自分の思想とかロジックとかをいかに後世に残すかってことをなんかこう後年は大事にしてたらしくて、
うん、
だからなんか結構まあその一環で多分そのハーバードで講義やってたりとかもしたんですけど、なんかそういう自分の考え方をなんかオープンソースにするみたいなことを言ってて、うん、だからそういう自分のメソッドとか考え方をこういかに他の人も真似できるようにするかとか、他の人がショートカットできるようにするかみたいなことを結構こう心血を注いでやってたみたいですね、
最後の方は。
っていうような感じで、まあなんかざっと話したんですけど、なかなか結構対話集みたいな本なんで、なんかこうあの論理立ててでこう話すのなかなか難しかったりするんですけど、
うん、
まあいろいろこうデザイン的な、まあ、僕らの仕事にも結構通じる部分はあるなと思ったんですよね。なんかこう、まあ、例えばその、まあ、結構やっぱ越境してる人だから、うん、なんかそういういろんなこう DJ やってみたりとかファッションやってみたりとかインテリアやってみたりとか、なんかそういうことをやる中でこう自分自身のこう、まあ、メタなデザイン哲学みたいなのをまあ構築していったっていうような、
うん、
なんかそれをかつオープンソースにして誰でも真似できるようにするっていうのもなんかまあ結構ウェブの世界と近いなと思って、まあてかなんかすごくこの人多分インターネットが好きなんだろうなっていうような感じで、そのさっきのタンブラーの話もそうなんですけど、
はいはい、
なんかそういう意味ですごい親和性を親近感がすごい湧いたっていうような本でしたね。
なるほど。
っていう、まああんまファッションのこととか全然知らなかったんですけど、すごい面白かったんで、
ぜひ。確かに、
うん、
なんか名前は聞いたことあるんだよな、いろいろ。だからそのバージル・アブローっていう人の名前とか、うん、オフ・ホワイトとか、
うん、
でもあんまりよく知らなかったんで、うん、非常に面白かったですね。
そうですね。まああとなんか結構このダイアログの中ではいろんなこうアーティスト、その現代アーティストとかとも、うん、とか建築家とかも結構対話してて、うん、だからそういう、まあ、バージル・アブロー自身はこうファッションデザイナーというよりはなんか自分の思想みたいなのを表現するって、まあ、ある意味ちょっとアーティスト、アートの世界にまあ近いような人だったのかなっていう気はしていて、だからまあそういうなんかアートがどういう文脈できたかってことをもうちょい知った上で読むと、まあ、より面白いのかなっていうような、うんうんうん、感じでしたね。なんかね、そのやっぱエディットする上ではなんかホームとよく揉めるみたいな話もあって、なんかやっぱナイキとかの案件でそういうことやるとやっぱそのナイキのロゴがやっぱこう知的財産権みたいなことで守られてたりするわけじゃないですか。うん、でなんか一時期なんかない知らなかったけど、ナイキの、あのコンバースってあるじゃないですか、
はいはい、
ハイカットとか、うん、なんか今ナイキの子会社なんですね、あれって。
あ、そうなんだ。
で、そうそうそう。でなんかなそのナイキのコラボの一環で、あのコンバースのあのハイカット有名なスニーカーもリデザインしようとして、うん、なんかあえてそのコンバースのあの星のマークのロゴじゃなくてそこにナイキのスイッシュを入れようとしたとか言ってた。
おお、なるほど。
そうそうそう。まあそれも一緒のエディットでありリミックスみたいな感じです
ね。はいはいはい、はい、
うん。なんだけどさすがにそれは怒られたとか言ってた。
うん、ああ、なるほどね。
だからそれぐらいすでにあるものをいかに生かしてみたいなことを考えて、で実際なんかかっこいいんですよね。その、うん、なんか講義の YouTube の中で YouTube のそのハーバードの上がってる講義の中で実際その 唯一作ったプロトタイプみたいなのを見せてくれるんですけど、うん、まあ、それも実はかっこいいんですよね。
うん、まあ、別にね、だってなんかそのまあホームっていうかブランド的な問題以外は何もないもんね。そこにつけることに対して、
そうそうそうそう
こっちの方がかっこいいからええやんみたいな感じ、
そうそうそう、
なのいいね。なんか、
うん、ハーバードのその講義が YouTube に全部上がってるんですけど、うんうん、それもなかなか面白いですね。なんかそのね、一足しかない靴をなんかほら見てみなよっつって学生に急に壇上から投げて、これ回してみなよみたいな感じで投げたりとか、うん、いやそんな、その靴はそんなに大切にするもんじゃないみたいなことを言ってたりとか、だからそれぐらいやっぱ自分の作ったアウトプットに対してはそんなにこだわりはないんだなっていうのは、うん、なんかそれを見ても思いましたね。
まあ、だから別に真似されてもいいし、
う
ん、むしろその、
そう、真似され
てそのものっていうよりはそのものができるまでのプロセスだとか考え方の方が重要だよって話だよね、
うん、
やっぱり。
そうそうそう。でやっぱなんかそのさっきのインクルージョンとかなんかそういうことを言いながらも、いやいやオフホワイトすげえ高えじゃねえかみたいな批判もすごいされるらしくて、はいはいはいはい、でもそれはあえてそうやってハイブランドとしてやっぱショーみたいなのを開催することによって自分のブランドに廃炉意向がつくし、なんかこう信頼感もつくし、いろんなメディアから注目してもらえることによって自分の思想が広がっていくっていうようなことで、うん、なんかこのあえて高い値段で出してんだみたいな、そこにはこだわりがあるみたいなことを言ってたりとかしますね。うん、だからすげえなんかやってることにすごい一貫性があって、うん、すごいかっこいいなって思いました
ね。なるほどね。
まあ、ちょっとたまには全然知らない分野の本読んでみるのもいいなって、うん、思いました。
いや、うん、面白かったですね、非常に。
っていう感じで、なんか他分野の本でおすすめがあったら教えてくださいどなたか。
なかなかその読まないってことないんだけど、そのなんかこうね、わかんないじゃない、結局。だからその自分のとあんまりこう近くない分野の本を、うん、なんか見ること、なんかやっぱ本屋行かないとダメなのかもね。その
そうですね、
本屋ってなんかそういう出会いがあったなと思ってたから、うん、なんかわかんないけど、なんかちょっと表紙かっこいいから手に取ってみるかなっていう、そういう
ありますよね。僕も勧められなかったら絶対読まなかったもんな。
ああ、そうだよね、うん、そういう機会たまには作んないといけないのかもな。
うん、そうですね。なんかそういう回できたらいいですね。なんかわかんないけど。
でもさ、なんか、うん、わかんないけど、この、こう、そういう、なんていうの、本や本だけのフリーマーケットみたいなのやっても面白いかもね。あ、まあ、そういうのあるかもしれないけど、その古本市みたいなやつはあるのかもしれないけど、なんかそういうので、新しい出会いがあると面白い。
絶妙な距離感が作れるといいっすよね。なんか、今回、こう、まあ、僕勧めてくれたのがまあ普段よ仲いい人だから、うん、だからなんかこの人が言うんだったら多分面白いんだろうなみたいな感じで読んでみたんですけど、
あ、はいはいはい、
全く知らない人だったら、
あ、なるほどね、
手取らないかもしれないじゃないですか。だからその絶妙な距離感からなんかこう思ってもないレコメンドが得られるっていうのが結構大事だろうなっていう、
はいはい、
あ、てかそれこそ昔あれですよ、本山さんの時あったかな、クックパッドになんかおすすめの本を紹介するサービス、社内サービスみたいなのが。
いや、なんかあったよね、それ。
あの、池田さんが確か、池田さんが考案したんだっけな。
うん。
いや、あれすごい良かったなと思って。
そうだよね。だそういうさ、うん、別にさ、なんかもうそれも、別に誰がとかっていうのなくていいんじゃないかなと思って。
あ、そう、なんか、厳密には誰っていうより、もう、なんか、そうそう、
なんかちょっと近くの人。
コミュニティに、ね、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。
近くの人が今これ読んでるとか、これいいなと思ってるみたいなやつが、こう、わーってこう流れてくる、
うん、そうそうそうそう。
やつとかあるといいのかもしれないよね。
なんか、ツイッターの自分がフォローしてる人が読んでる本が流れてくるとかね、なんかそういうのがあったらいいのかもしれないですよね。
でも、別にそこになんか、誰とかはそんなにいらなくて。
うん、そうそうそう。自分の1ホップ2ホップ先の人が話題にしてる本とか、
うん、うん、確かにそういうのがあればいいのかな。
うん、
それの本もできるし、例えば YouTube とかもできるかもしれないし。
ああ、そうね、そうね、
なんか分かんないけど、
そう、ね、
そういうのをやってみても面白いのかもね、確かに。
うん、Twitter ブルーがなんかその自分のフォロワーが話題にしてるニュースっていう一覧を出す機能があったりしたんだけど、まあそういう感じですよね。
そういう感じかもね。確かにね。
うん。
なんかやっぱり、なんかよりリモートワークになったりとか、そういうのも含めて、もう本屋に行かないだけじゃなくて、こう人と接する機会も減っていった結果、なんかあんまりこう新しい出会いがなくなっていくみたいな、その新しい出会いっていうのは人だけじゃなくて、なんていうの、コンテンツとかね、そういう本とかも、そういう感じがちょっとするなっていうのもあるから、そこをもうちょっと、単純に人と人っていうだけじゃなくて、新しいコンテンツの出会いを増やすっていうのも、なんか、もしかしたら課題としてあるのかもしれないね。
そうっすね。まあ、なんでこれを聞いてる人でこれをちょっと読んでみろっていうのがあったら教えてください。
あ、そうだね。ちょっと俺はこれがいいと思ってるみたいなのがちょっと知りたいよね。その、デザインのとかっていうだけじゃなくて、
これを取り上げてほしいみたいなのがあれば、
ぜひぜひそういうのもお待ちしていますので、そういうのはまあリサイズ FM のも、まあ、ハッシュタグツイッターでつぶやいていただくか、まあ、もしくはね、ショーノートにあるお便りのリンクから送っていただければ、全然もうそういうのでどんどん取り上げたりして、ちょっともしかしたらそのエピソードにして話したりするかもしれないので、いただけたらなと思いますね。はい。リサイズ FM は毎週金曜日に配信しています。 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、YouTube などで配信していますので、よかったらチェックしてみてください。ということで今回はここまで。また次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。